皆さんこんにちは、デリー CEO の堀江です。グッドトゥグレートはデリーのポッドキャスト番組です。本日は CEO の堀江とリテールチームのカンパニー CEO である柴田さんとともに、デリーはイノベーションのジレンマとどう戦っているのかについてお話します。一つ目の事業が PMF してから会社の成長率を伸ばし続けるために複数の事業を運営するフェーズに入ったデリーですが、その過程でどのような悩みを抱え解決してきたかについて話していこうと思います。はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回のグッドトゥグレートもだいぶちょっと間が空いて久しぶりになってしまったんですけども、今回は堀江と今もともと人事のトップやってて、今は、あれさ、今まで言ってた中でずっと人事のトップだったんだよね。多分放送
中、そうですね、放送中は全部そうだったと思います、はい、
でまあ直近で新規事業の、責任者にコンバートした柴田さんと話していければいいかなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、でトピックとしては、まあ、今回は、まあ、タイトル的には、まあ、イノベーションのジレンマをこう突破する方法みたいな話をできたらいいかなとは思ってるんですけども、まあ、なんかこうやっぱりベンチャー企業をこう僕らが8年ぐらいかな前に作って、うん、でまあ一番最初の事業こう、創業から3年目ぐらいでクラシルが当たり始めて、うん、でまあそこからこうクラシルどんどん伸びてるんですけど、一方で僕らって実は事業こう単体レベルで上場できそうなものがこう複数個存在しているような状態で、実は1個の社員がこう結構多くいる中でも全員がクラシルコミットしてるわけじゃなくて、結構複数のチームに分かれてるじゃないですか。
そうですね、外向けにはそこまで出てないかもしれないですけど、
実
は結構仕組んでるというか仕込んでる状態ですよね。
そうですね、で今まあクラシルはもちろん結構こうデリーの中で代表的なサービスなんで知っていただいてるんですけれども、まあ、それ以外にも結構仕込んでて、まあ、もちろんこう大竹君がやってるところの EC サービスがあったりだとか、うん、まあ、トリルがあったりだとか、まあ、いろんなことをやってるんですけども、まあ、あんまりこう表に出てないものでいうと、まあ、食のこのなんて言うんでしょうね、まあ、食べる人がいて家庭があって、でそこから、まあ、買い物体験っていうところまで僕らは全部改善しておこうみたいなものを、まあ創業時からずっと話していて、でこの産業を深く取るにはまあ料理だけを改善するんじゃなくて、まあここに料理に関わっていく工夫を全部解消していこうねみたいな話から、まあ一番最初に立ち上げたのがその次に立ち上げたのがリテール事業で、実はこれあんまり表に出てないんだけれども、まあ、結構 ARR 積み上がってて、
そうですね、今はもうクラシルのアプリ内のタブの中でチラシ出してるっていうところでやってますけど、
あとはあとウェブサービスとして提供してる、
はい、出してますね、
っていうのがあって、でまあ結構特殊かなと思ってて、まあ未上場段階かつこう創業してから、まあサービスが当たってから、まあ、クラシルがずっと伸びてるにもかかわらず、とはいえなんかこうどんどんサービス展開をするって結構、うん、まあ選択と集中みたいな中でいくと、うん、まあ、失敗パターンじゃんみたいな、
そうですね、いろんなこと手出しちゃってるっていうふうに、まあ、まあ
そうですね、
見られかねない状態かもしれないですね。
そうなんですよね、でまあそこをこうじゃあなぜやってるのかみたいな話が結構重要、話せることが重要だと思っていて、でとはいえちゃんと複数の事業が各市場でもうナンバーワンに近づいていて、まあ、リテールもそうだし、うん、まあ、ドリルのところもそうだし、うん、クラシルのところもそうだし、まあ、ユーザー数ベースでいったら結構もうナンバーワンに全部トップシェアに近づいてるし、かなりいい線いってて、結果的にここ数年で振り返ると、まあ、成功してるんじゃないかなと、うん、各サービスのこの展開っていうのは、うんうんうん、では成功をどう定義するかですけど、まあ、クラシル単体に集中していた時よりも企業としては成長していると、でかつ優秀な人材が集まっているっていうのがあるかなと思っていて、で まあ、クラシルやってた時のこう悩みで言うといくと、まあ、多分なんかこうイノベーションのジレンマっていう、まあ本とかにも書かれてると思うんですけど、うん、こう企業が成長すればするほどこうピラミッド型の組織が出来上がっていっちゃうから、
うんうん、
一人一人がこう縦割りでかつ一個一個のこうミッションっていうのがこう狭まったものになっていくよねみたいなのがあって、うん、でまあもちろんそれは優れた会社どこもこう抱えている悩みで、まあ、Google とかもそうです、
うん、
で多分 Facebook とかもそうなんだけど Google の日本支社のセールスディビジョンで、うん、かつどこの業種を担当してこういうことをやってくださいみたいな、うん、どんどん細かく区切られていくじゃないですか、
うん
うん、そういった中で多分こう経営視点を持てみたいな話をしてもなかなか経営視点なんて持てないよ ね、 みたいなね
動かせるもの限られてますもんね。
そうなんですよね、
うん、
っていった中でこう、まあ、うちの会社って結構特殊なのが元起業家とか経営者を多分10人以上いるのかな分かんないけど、うん、結構な数いて、
うんうんうん、
でまあ、そういった中で、まあ、いろんな人とこう入るときとかワンワンするときとかから、まあ、やりたいこととか聞いてて、うん、でまあ柴田さんももともとはまあ授業やってて学生のとき、うん、そのときでやってて、
うん、
でまあ今後もやりたいみたいな、
そうですね、
話をしてたけど、うん、まあとはいえ最初人事のところがすごい創業期圧倒的に大事だろうってことで、まあそこ何年かやって、
うん、
まあようやく授業に今アサインされたっていう状況、
う
ん、なので今人事に いつからやってる、あ人事からリテールのところのトップ、
去年の12月からその社長室を作ってその中であのリテールの先もどんどん見えてきたんで、うん、カンパニーになったのは今年の本当に4月からなんで直近っていう感じですかね、うんうん、
なるほど、はい、なんか実際その、まあ、今までそのさっき言ったクラシル単体の中でこうピラミッド型の組織ができていって1パート1パートこう人が、
うん
今全社の例えばトリルとか EC とかの全員が一個の事業をやっているよりも、
うん、
なんか僕的には多くの人がこう経営目線を持ったりだとか経営人材が育ってるなって感じがするんですけど、うん、実際今の事業をやってみて、まあ、まだこう就任してから浅いと思うんですけど、うんうん、どうですか、なんかこう感じてることというか今までと違った目線で感じてることがあるかなと思うんです。
そうですね、そもそも去年の12月からもううちってカンパニー制にしたじゃないですか、うん、でそこまでってどっちかというとこう堀江さんとコミュニケーションしながら決めていくスタイルをほぼにしていたけど、うん、そこからそのカンパニー長を全部置いていってやっていく、うん、まあ、結構それぞれに任せていく領域を増やすっていうのをやったと思うんですけど、
うん、
そういう意味ではそうですね、かなり僕、まあ、そのビフォーはちょっと知らないんであれですけど、うん、その自分がカンパニー長としてやっていくっていう意味で言うとなんかそうチームの作りやすさとかやりやすさとかっていうのはかなり高い感覚はありますね現状で。
まあ今人数もそんな、まあ
15人ぐらいですよ僕のところは今、う
ん、そんな多くないんですけど、
うん、
その、まあ、やりやすさっていうところで言うともうちょっと具体的に掘っていくと多分なんかこう社内でもこれぐらいこううぞうむぞうにサービスのこうフェーズが違うサービスがいろいろこうあります。でクラシル、うん、まあ、割とも5年ぐらいやってて、うん、でまあリテールのとこ2年目ぐらいでっていうところでいくと、うん、まあ、サービス規模組織規模とか組織課題も全部違うじゃないですか。
そうですね、そう人事で見てたとすごく思ったのはやっぱり社内でもそのサービスによってフェーズが全然違うんで、
うん、
例えば今事業の方の解像度上げるために頑張るべきか、うん、人にちょっと向くべきかとかって全然違うので、
うんうん、
そこに対してその前者で横軸で合わせてやんないといけないっていうことは発生してないので、
うん、
自分たちが必要なことに集中できるっていう部分はかなり、
うん、
改善してるんじゃないかなっていう気がしますね、
うん、なんかこの15人ぐらいの最初のフェーズって、まあ、1個そのさっき言った ARR が積み重なってるビジネスがある中で、うん、
はい、
とはいえ、まあ、小さい成功はいらないからいつも失敗してもいいからホームランでやろうって話をしてるじゃないですか、うんうんうん、そうですね、はい、その中で今こう新しいサービスとかをこう作っていくフェーズだと思うんで、いわゆるこのなんかまだ PMF を1個終わってるんだけれども、うん、さらに上にミルフィーユ状に乗せていこうみたいなフェーズじゃないですか、
うんうんうんうん、
ってなっていくとこう、まあ、いわゆるこうベンチャーとかが PMF 前ってこうメンバー的にも昨日と今日で言ってることが全然変わってきたりだとか、方針がもうどんどんぐるぐる変わるんで、こうどういったメンバーがアサインされると15人ぐらいの PMF 前のフェーズってやりやすいとか、
そうですね、ちょうどそう、僕らも夏ぐらいにアプリローンチするっていう状況で、まだその新規のアプリ作ることは決めたけど、うん、まだ出してないっていう状況の中で、うん、まあ、みんな試行錯誤しながら進めてるんですけど、結構僕のチームのところだと創業期にいたメンバー、まあ、クラシルの創業期ですかね、
うん、
いたメンバーがすごく多くて、多分今の会社の中でもまあ、古い人みたいなところの初期の10人中で言ったらなんか5人ぐらいいるぐらいのイメージなんで、
うん、
結構そういうこのなんか変化に対しての対応に慣れてる人っていうのは一定数やっぱりチームにいてくれてるっていうのは大きいなっていうところと、うん、まあ、あとはまあ熱量が高くて変化を好む人っていうのももちろんいるんで、そういうなんか社内でもそういうこう目立ってた人、MVP とかにノミネートされてる人とかも入ってきてるんで、なんかそういうのがミックスされて、
うん、
まあ、熱量があって変化をしていくっていうのに最適なチームにはなんかでき、うん、なってきてるというか、
うん、
まあ、完全に設計してそういう風な人たちにしてるわけではなく、
うん、
たまたま部分も多少あるとは思うんですけど、
うん、
そういう意味でそういうこう、そうですね、変化に対応できて熱量が高いっていう条件と、まあ、それを経験した人たちが結構いるっていうところは、
うん、
今動かしやすい理由になってるのかなっていう気はします
ね。なるほど、まあ、そうっすよね。エンジニアのこうなんかメンバーとか見ててもなんか技術をすごい深掘りたいっていうメンバーよりは、うんうん、なんか1個こうサービスを大きいものを作って、
うん、
まあ新しいこうユーザーに新しい体験を提供したいっていう、
うん
う
ん、
まあ、その一心でやってる人が非常に多くて、
そうっすね、
なんでなんか技術ドリブンで作っちゃうと結構こうモチベーションがね、
うんうん、
そういう人たちは割とこう、まあ、より今もうユーザーボリュームが多いクラシルとかトリルとかで、
うん、
まあ、その数千万ユーザーに対してするこう、まあ、技術的な改善点みたいなのを掘ってもらった方が面白いし、よりちょっと PM 的な思考で、まあ、PDM 的な思考でプロダクトをまずユーザーに刺さるとこ作りたいみたいなメンバーは割と新規に当てたいよねっていうのが結構うちの中では、
う
ん、
そうですね、
最近はありますよね、
うん、
なんでなんかこう組織内でもこうこの人はどこに向いてるみたいな結構見極めるっていうのは結構重要性高いところ、
そうですね、なんか今はその選択肢がこう出てきたっていうのがデリー社としてはかなり変わったところかなっていう、う
ん、そうですね、
はい、
まあ、あとあれですね、その結構ここもまあ、イノベーションを突破する方法みたいな話でいくと、あ、こうやってイノベーションのジレンマって起きてくんだなみたいなところもカンパニー制に変えた時に感じたところも結構あって、僕的には例えば既存事業でのメンバーがは僕とか大竹くんとか柴田さんとか必死で採用して創業期からこうやって育ててきた、一方で新いきなり自分が新規事業のトップやれって言われた瞬間にそこのアセット1個も使えないじゃないですか、普通にゼロから採用してくださいどうぞってほぼなるじゃないですか、新しいチームメンバーだから結局100人ぐらいいるこのクラシルのチームメンバーが今までそこに僕らが時間投下してきたけど、なんかここって新規事業に当てるリソースとかお金とかのところのフェアさみたいなところっていうのを結構社内で話しちょっちゅう話してますよね最近は。
あ、そうですね、だからこれまで採用してきた人たちっていうのが今のカンパニーに属するというよりかは、まあ、会社としての、まあ、アセットって言ったらあれですけど、
そうですね、
会社全体で共有するものっていう前提がやっぱなかなかこう、
そうだね、
浸透させづらいみたいな感じ
ですかね。まあ、そうだね、だから既存事業のロードマップがあるん で会社のメイン事業はこれですよね、売上も、
うん、
だとしたら会社の、今後のロードマップ上で最も、うん、大きい割を占める既存事業のロードマップを重要視した方がいいんじゃないですかみたいになっていって、新規事業に当てるリソースが落ちていくとイノベーションのジレンマを落ち続けると、
うん、
つまり優秀な人材とか新しいタレントが入らない構造が起き続けて、とはいえそれがいいマーケットだったら他のベンチャーでは僕らがクラシルを作った時のようにいい人材が一個の事業に入り続けるっていうことが起きるじゃないですか。で、まあこれをちゃんと解消しなきゃいけないから、まあ僕らも多分数ヶ月半年とかいろいろ議論をして、じゃあ会社として新規を売上だけで評価したら新規は過小評価されるよねみたいな、じゃあ誰を当てますかみたいな時に、でもまず僕が一番考えたのは経営人材のトップを
ちゃんと、はい、今までカンパニー長みたいな
こと、そうそうそう、
は
いはい、で、まあ当時その柴田さんが人事やってたけど、 まあ、その短期的に言うと人事から外すっていうのってマジで結構こう大変でヘビーな作業なんですよね。創業期から CHRO をやってたような人がグッて抜けるってかなりこう他の部署との調整役とか目に見えないところでやってくれてたことが多いから結構厄介な作業だったんだけど、まあ、ある意味その属人的になっていたからこそ外さなきゃいけないなって思うところもあって、なんか僕の思想的には優秀で属人的な人ほど外すことによってさらにその組織が強くなるみたいな考え方があるんで、まあ実際柴田さんに当てあのやってもらって、でまあそのまあ柴田さんがこう強いリーダーシップ持ってて、その短あの小さいチームまとめるのっていうのはすごい得意なのは昔から分かってたから、まあそこ一番は柴田さんだろうと思って当ててるんで、まずはその一番優秀な人材をちゃんとまず送り込むみたいな作業をひたすらしないといけないし、その分空いた枠にまた優秀な人が入ってこれれば会社としては強くなる。
そうですね。
まあ会社としてはあのまあなんかこれなんでやろうかなと、こういう意思決定どこを参考にしてるかっていうと、結構まあサイバーとかまあリクルートのその組織の作り方すごいなっていつも思うんですけど、なんかエースをちゃんとあの定期的に移動させるとかはリクルートの方とかも言ってて、例えば僕もなんか執行役員クラスの人とかよく言ってるけど、まあみんななかなかあのすごい長い休みとかって取んないけど別に取ってきていいよみたいな言ってるじゃないです
か。
いや行ってきてくれと。で多分ベンチャー企業って勝負時じゃない時ないから多分まあずっと行けないんだけど、でも行って別にそれを勇気持って行ってきていいし、多分産休とかもその役目があるし、まあ部署移動もそうなんだけど、
まあそこはいなくなることに意味があるとですね、逆に。
あ、そうだと思いますね。いない方が誰かが育つって思ってるから会社としてはトータル一瞬ストレスをかけることによって強くなるみたいな、なんか筋トレみたいな感じかな。筋肉が修復してってより強くなっていくみたいな感じは間違いなくあるなと思ってて、若い子とか新卒の子とかってちょっと期待をかけたらものすごい伸びるし、何も責任となんかこう権限がなければそれは育たないよねって話なので、なんかそこは非常に僕ら的にも実感があるところかなと思っていて、何人経営人材が育つかによってこういわゆるイノベーションのジレンマがあの中で大きい要因となっている新規事業に優秀な人当てられないとか、そういったところを防ぎ続けるというか、中にいくらでもそういう人材がいるよっていう状態を作るにはそういった体験をしたことがある。具体的には PL 責任を負ったことがある、プロダクトの全責任を負ったことがある、マーケティングの全責任を負ったことがあるっていう人がもう3人4人5人ってどんどんどんどん増えていくことによって組織が強くなってくるっていうのが、まあうち的には目指しているところ。
確かに本当でもこの半年ぐらいですごいその動き加速したなっていう感覚なんですけど、なんかその中で堀江さん的にこうここ難しかった、結構堀江さんも役割そういう意味で変えたじゃないですか、あのまず堀江さんが動くことからスタートして、でそこに対してこうみんながその分堀江さんいなくなった分カバーしなきゃっていうので一個指導あげたと思うんですけど、なんかその時にこうなんか堀江さん的に難しかったとか、あのどこまでその手引こうかなみたいなって結構なんか悩まれてた印象若干あるんですけど、
まあ、そうっす。まあ一個の事業だったらすげえ楽なんですよ、つまりなんか社長が会長になるみたいな感じじゃないですか、よくあの他の会社である、でそれは一個の事業だったらすごい楽なんですけど、僕はちゃんと全部成功させたいなと思ってて、ってなった時に一事業一事業の社長とか経営陣の特性が全然違ったんで、あと事業フェーズが違うじゃないですか、この人があんま口出してほしくない人かどうかみたいのをすり合わせるのに数ヶ月かかりました
よね。あ、なるほどなるほど。
でここのチームはこういう人、どんだけ経営陣材が揃っててもとはいえベンチャーって常に不足しているから、そこを補うにはどうしたらいいかみたいな、各チームの特性とかカンパニーのトップとかのなんかこう性格を考えて、こう自分が各チームに対して複数の人格で振る舞いを変えなきゃいけないみたいなのが難しい。
まあ、確かになんか事業ごとに全然使ってる時間も違うっすよね。確か、そのなんかこのチームは本当毎週ミーティング1時間して、まあ、それこそ僕らのチームって新規なんで結構僕も相談ごと多いからやってますけど、逆に他のチームとかだともうちょっと頻度を下げてたりとかするっていう
状態だ
と
思うんで、そうですね。だからまあ そのまあ最初お互いにストレスがないように、
うん、
その特に事業責任者クラスがその各カンパニーのこのマネジメントチームがこう僕が邪魔にならないようにとか、
うん、
そことはいえいや求めてるのかどうなのか分かんないっていう時期が結構あったんで、もっと入ってほしいのかどうかみたいな、そこは結構すり合わせとか時間がかかるし、あと事業パスするっていうこととかは結構勇気がいることで、
はいはい、
でもまあ別にやってみたら別に誰でもできる
っていう
か、
いや、
あ、つまりなんかちゃんとこう目指すものとか事業の補助線が引いてあればちゃんと優秀な人自体は自分よりたくさんいるからみんなできるはずで、でなんで自分の意思決定が毎年流動が大きくなっていかないと会社が大きくなっていかない気がしているんですよね。なので去年よりちょっと雑になるっていうのが結構大事かなと思っていて、去年より大きいことやってる、自分自身がっていうのがすごい大事なんだけど、とはいえ、まあ、人のマネジメントのところは結構任せているんですけど、プロダクトに対する機微のこだわりとか、全カンパニーの中でもこう品質を下げないようにこうそこだけは会社のコアじゃないですか。
そうですね。
そのプロダクトが会社を100倍にするか1万倍にするかを決めるところなので、そこだけはいつまで経っても100事業あっても厳しく居続けるべきだなとは思っているんで、引くところとそうじゃないところを決めるっていうのが結構なんかすごい大事かなとは思ってますね。ちょっとなんかまあまたそのカンパニー戦に移行して行った時の話っていうのはまたちょっと次回ぐらいにどういうふうに権限以上パスしていくと成功するかみたいな話はしたいなと思ってるんですけど、まあちょっと具体的に今の現状の事業についてリテールって何やってんのみたいな人もいると思うんで話してほしいんですけど、まあまず一番最初にこうさっき言ったまあ食べる人が買い物行くっていう体験がすごい苦痛だよねと、でその中で、まあ、EC 事業作り、とはいえオフラインのこう購買が、
はい、
今現状だと日本だと 98% ぐらいがオフラインの購買だから、まあ、リテールのところも立ち上げますっていうところをやってると思うんで、
う
ちは全てのこのユーザーの動きの中の買い物体験から家で作るところまで全部押さえつつ、オフラインオンライン両方押さえてますよっていうのが強みだと思うんですけど、具体的にどういうことをオフライン の、 そのユーザーに対してはやってる、
今時点の話
って、ここまで立ち上げてきたもの、はい、ここ2年ぐらいでやってきたものっていうのはなんかどういう授業やってるんでしたっけ。多分知らない人多いと思う。
あ、そうですね。ここまで本当積み上げてきたものでいうと、各社さんの、まあ、チラシ、基本的にはチラシですねを僕らで掲載できる
スーパー
として、スーパーだったりとかドラッグストアさんだったりとかっていうところと、契約をしていってこうチラシを増やしていくっていうことをやっていて、で結構まあそこに関してもまあ市場の中でも本当にトップクラス の、 数までこう店舗さんというところも集まってきているというのが現状 で見れる場所は今だとこのクラシルの中のタブで見れるのとウェブで見れるというところ、でユーザー数は伸び続けているというような状況ですね。
なるほど。まあ多分いろいろこう数字とか伏せているとは思うんですけども、まあ、サービス伸びるまでこの事業結構時間かかって、まあこう2年目ぐらいからぐっと売り上げとかが伸びてきていると思うんですけど、結構難しいのは今まで僕らって C からの売り上げがほとんどでした。で法人向けの営業とかって広告売り上げでは作ってるけれども、いわゆるこのなんか各リテールって今何店舗ぐらいあるんでしたっけ。契約こう僕らのところに掲載している店舗数って1万とかそれ以上、
全然超えてますね。1万店舗スーパーさんですらその1万店舗とか超えてるような、
そういう数字ですよね。
はい、
まあ、そういうのってあんまり営業したことなかったじゃないですか。
そうですね。
だからまあ組織とかも作り方も違うし、なんかこう営業組織の作り方とかも違うんで、本当になんか今までと違う頭の使い方しなきゃいけないから、僕らもすごい、勉強にはなったと思うんですけど、ここが難しいのは僕らがどれだけ便利なものを作っても、既存のリテールさんがどういうプロモーションしてて、既存ではチラシを多く使っていると、で僕ら的にはチラシがどれだけ非効率だと思っても、 まずは氷さんの現状の
右側だけ向いちゃうと、
そうそうそう、
そっちの課題解決だけに走っちゃうっていう、
うん、し、うん、なんか最初に考えたら10年後の氷のプロモーションのあるべき姿とか、うん、いわゆるこう街をもっと面白くしたりだとか、うん、買い物体験を面白くしようっていうところの思い描いた姿と、はいはい、あまりに乖離してるじゃないですか、うん、現状の例えば、うん、まあ、まだ氷さんってこうデジタル化が進んでないところも結構ある中で、
うん
うん、まあ、僕らも今のサービスってめちゃくちゃいいって心から言えるかというと、
うん、
実は山の1合目にまだ登り始めた段階なんですよね、はい、ようやく氷さんと信頼関係が築けて、
うん、
まあ、なんかこうお金を払っていただけるような状態にはなったけど、うん、これは結構現状の氷さんに合わせてテクノロジーをまず提供して、それを改善するようなものを作ったって感じじゃないですか、
うんう
んうん、でまあ、ようやく信じてもらえるんで、
そうですね、
はい、僕らが新しく作ったものっていうものを彼らがこう、お、これいいねって見てもらえる機会っていうのは、
うん、
まあ、得られてるわけなんで、
はいはい、
まあ、ようやくこのチラシサービスだけでも世の中は大きく変わらないし、
うん、
ユーザー体験のなんかこう僕らがものすごい会社の中でも意識してるのはユーザーの熱量がどれだけあるかって話で、まあ、これ定量化はまだなんかすごい難しいんだけれども、うん、とはいえ僕はまだチラシのサービスだけだとまだまだユーザーは熱狂してるとは言えないと、
うん、そうですね、なんで次のソリューションは本当にあの先にユーザーの熱狂のところの議論を僕ら結構たくさんした感じ でそこを作ってから 2C で人が集まる場所とか人が動く場所を作って、
う
ん、あの B 側の問題を解決するっていうイメージにつなげていく形なので、
ね、
あのまずはその次新規のサービス作るときはいわゆるこうチラシのサービスですっていう風になるイメージよりかは、うん、本当にユーザーが熱狂する場所を作るっていう感覚の、うん、ちょ あんまりこうまだローンチまで細かい話はできないですけど、なんか順番としてはそういう、
うん、
あの順番ですよね。だから結構僕らも議論するときはなんかそのユーザーが集まる場所とか熱量がある場所っていうのを大量にこう出してきて、
うん、
その中から議論するみたいな、
ね、リテールのマーケットだとめちゃくちゃ大きいんだけどもエントリーするのが結構難しいかなと思ってて、うん、でそのエントリーのハードルはまあここ2年で超えたかなと思ってて、
うんうん、
これだけ多くの事業者さんとリテールさんと、うん、はい、毎週のように面談をし、
うん、
こう改善ポイントとか話し合いながら、
ね、はいはい、
じゃあどうやったらお客さんがもっと楽しんでくれるか、うん、どうやったらお客さんがもっと来てくれるか、うん、いかに効率的にプロモーションするかみたいなのはずっと話してきて、この2年間で信頼関係が溜まってきてます、うん、なのでまあそういったようやく本当に僕らがユーザーの熱狂を生むにはこうじゃないかっていう自分らなりの答えをこうクリエイティブなものを作ってお客さんをこうなんていうんでしょうね、一気にこう集める、
そうですね、まあ、何が楽しいかどこに中毒性を持つかみたいなところを本当に僕らの方で分析していくというか、
でこの2年がなかったら多分できない
かったはず、そうですね、絶対そうだと思います。ここの、 あの小売さんたちとの関係とかそこから出てくるコンテンツっていうのはかなり強いアセットだと思うので、うん、あのそこを生かして次に進めるっていうのは、
そうですね、うん、だからこの2年が意味なかったかというと、いやそうではなくて、なんか外から見るとパッとできそうなんだけれども、ここの信頼関係っていうのが肝になっていて、うん、でここからじゃあなんか僕らが本当に10年後の小売さんのある姿って、うん、あるべき姿ってこうですよねとか、
うん、
もっとこんなソリューションがあるんじゃないですかっていうのを、
うん、
僕らからゼロのアイデアから提供できるようになったっていうのが今回のフェーズで、はい、うん、まあなんかこれをまあ夏頃、
そうですね、夏頃、うん、はい、予定してます
に予定していて今、まあ、15人ぐらいでやってるけど、まあとはいえまだ開発がもっともっと増やさなきゃいけないから、
うん、
まあさっきのイノベーションのジレンマの課題を抱えながらも、
はい、
いかにそれを破壊しながらこうメンバーを集めるかってところが今、
うん、そうですね、はい、おっしゃる通りですね、
うん、まあ、うちのなんか会社のすごいなんか強みでいくと、今まで作ってきたサービスってこうちゃんとマーケットの中で、まあ、僕はサービスの撤退ラインは市場の中で圧倒的に独占してなんかこう1位になれることだみたいな話を結構してたと思うんですけど、今回で言うと何を独占するかっていうのもなんかこうまだこう明確には言えないんですけど、サービスを作り始めるときに最も注目したのは、今世の中でテック企業とかがみんなが騒いでないけれども、うん、こう人々がどこに心が動いていて何を多く使っていて、うん、 電車の中でどういうサービスを使ってるかみたいなのをものすごい見るじゃないですか、うんうんうんうん、その中で明らかにこれっておかしいな波が来たよねっていうのを、
うん
はい、
そうですね、ダウマの比率が明らかに高いとか、
そう、もう明確に高くて、うん、おかしいぐらい滞在時間が伸びてるみたいなサービスが、うん、
はい、
でもなんかみんなあんまりこう、う
ん、IT の界隈の中では、ね、そんなにこう、
だからなんかいわゆるこう、まあ、僕も最近ハマってて Web3 とか調べてますけど、うん、そういうなんかバズワードになってないけれども世の中ではとてつもない伸びをしてるサービスとかが海外とかでもたくさんあって、なんか常に僕らはバズワードに惑わされずにどこに今現時点でお客さんが熱狂していて、それをもっともっとこう改良する方法だとか、もっとイノベーションを生み出す方法がないかみたいなのを結構ディスカッションするんで、そういったところから常にユーザーの熱狂に着目しながらそれをなんかこうプロダクトに変えていくっていうアプローチ方法は結構うち独特なのかなと思ってます、うん、そうです
ね、確かに。
だからそれ以外の方法知らない
確かにそうですね、うん、
ですよね。結構まあユーザーペインから入っていくって会社も多いんですけど、
はい、
僕らのサービスって、まあ、もちろんその料理をいかに簡単に作るかみたいなユーザーペインではあるんですけど、うん、とはいえなんかこう C 向けサービスを作るときって具体的なユーザーペインを何か解決しますみたいな話でもない気がしていて、インスタグラムって何のユーザーペインを解決しましたかっつったら、なんか写真を簡単にアップロードする場所があるかどうかみたいな話で、その何かしらのユーザーペインをめちゃくちゃ解決したかでいうと、どっちかっていうとなんかネガティブをポジティブに変えたっていうよりは
楽しい場所を作った、熱狂がもっとどんどん上がっていくって、そうですね
って話じゃないですか、うんうん、なのでなんかこううちのそのデリー的なアプローチでいくと、うん、ネガティブをポジティブに変えるような一周から入るパターンもあるはあるんだけれども、うんうんはい、よりもなんかこう僕ら的にはポジティブをよりポジティブにするような、
うん、
こう楽しい場所を作ったりユーザーの熱狂を作るっていうところが結構うちの得意な領域なのかなと思っていて、で今回は
まさにそういう感じですよね、僕らも次のサービスも、うん、
で個人的にはクラシェルを作った時でトリルのユーザーの伸びとかも もうなんかものすごい伸びてる時期とかをこうずっと見てきてるわけじゃないですか、ローンチから。でも今回のサービスは多分過去最高にロケットスタート切って行くんじゃないかなっていう、そういう類のサービス で、
うん、
でここでイノベーションジレンマを突破してほしいというか、
うん、
今まで5年ぐらいやってたサービスをユーザー数ベースで1年2年で抜くようなポテンシャルがものすごいあると思っているし、うん、かつそこからの実はローンチしてから 1,2 年で起きることも実はまだ僕ら的にはなんか序章に過ぎなくて、
そうですね、もう一段階こうロケットというか、
はい、相当でかい構想を描いているから難易度は高いんですよね、
うんうん、
なのでそこまでぜひなんかやりきってほしいなとは思っています、
うん、もちろん
です、はい、でまあ実際に僕らが胸張ってこのサービスは面白いよねとかこのサービスは楽しいよねって言えるサービスになれれば絶対成功すると思うんですけど、
うんうん、
まあ、そこ行くまでに 1,2 年はかかると思うんですけど、
うん、
そこのなんか不確実性の高いフェーズで、かつここでもまだ言えないぐらい僕らも固まりきってないんで、
うん、
まあ、そういうのを楽しめるユーザー志向のエンジニアとか、
はい、
変化を楽しめるビジデブの人、
うん、
エンジニアの人、もうどんな人でもそう、うん、まあ、もしかしたらリクルーターとか、はい、人事の人でもいいかもしれない、
うん、もちろん、はい、
いろんな人にぜひこのイノベーションのジレンマを突破するためにあえて小さい組織だから僕はこういうことができると思ってるんで、
うんうん、
やってほしいなと思いますね。
ありがとうございます。
最初に来てほしいですね。
そうですね、うん、そうですね、全然面接とかで進んでもらえれば僕も結構話せること増えるかなと思うんで、
うん、
しっかり、はい、そういう場でちょっと次の第2のロケットの話とかはしていきたいなと思ってます。
うん、デリーとしては多分そのクラシル、トリル、EC サービスもあるんだけれどもそっちばっかり見られてるんだけども、
うん、
なんか社内でもダークホース的な扱いだしでも売り上げが伸びてる
そうですね、
で世の中にも、はい、そのさっき言ったこの信頼を積み重ねるための地道な2年間っていうのは、うん、別に表に出しても、
うん、
あんまり受ける話じゃないのよ、
うんうん、そうですね、
ものすごい地道に今までのメンバーが頑張ってくれて信頼を獲得するフェーズ、はい、でこっからようやく爆発するフェーズで、
うん、
めちゃくちゃ面白いフェーズなんで、
うん、
まあそういうちょっとなんかこう 楽しいエキサイティングなゲームに混じりたいっていう人がいれば、
うん、
ぜひクラッシルが大成長した時の興奮みたいなのを味わえる人って多分世の中でほぼいないと思うんで、
そう
ですね、うん、ぜひ待ってます、
はい、次の柱になれるように頑張ります、
はい、じゃあまあちょっと今回だけで長くなってもしょうがないんで、
はい、
まあ、次回以降その、まあ、僕らもこのイノベーションのジレンマはまりかけてて、
うん、
それをどういうふうに戦ってるかとかどういうふうに解消していくかみたいな話を、うん、またちょっと次回以降で、
はい、
まあ、ね、これポッドキャストやるの気が重いんでいつも
そうですけど、だから時間空いちゃうんですよね、ちょっと。
いや空いちゃうんだよな。
なかなかこれ、まあ、始めるまでがね、
そうそうそう、気が重いんですけど、そうそうそう、結構なんか変なこと言わないかなとかで気が重いんですけど、そうそうそう、まあちょっとできたらいいかなと思って、
ぜひぜひ
やりましょう。まあこれ前編ということで、
はい、じゃあまたちょっと後編も、
はい、まあ後編はもうちょい具体事例でこういうことにぶつかったよとかを話せたら、
はい、
いいかなと思います。
しましょう。
はい、じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
前編終わりにします。
はい。